臨時会定例会の概要ピックアップ。第4回臨時会を11月2日に開催し、一般会計補正予算の市長提出議案1件を審議し、平成29年度一般会計及び特別会計の決算審査の認定について評決を行いました。第5回定例会を12月4日から12月21日までの18日間開催し、一般会計及び特別会計の補正予算、条例の制定、指定管理者の指定などの市長提出議案23件を審議しました。平成29年度一般会計及び特別会計歳入歳出決算の認定、賛成多数で認定。11月臨時会、9月定例会で上呈され、閉会中に審査を行ったものです。審査の結果、予算決算委員会としての意見を付し、賛成多数で認定しました。付した意見は次の通りです。予算決算委員会として付す意見、抜粋。一般会計及び特別会計。1、現在、減少傾向にある財政調整基金では、次年度以降の財源調整や大規模災害への対応が十分できる状況ではないため、予算計画、全体予算の使い方などを精査し、財政硬直化を起こさないように今後取り組むべきである。2、予算説明参考資料に掲載された歳事業が不執行であったり、他の事業で執行された場合は、決算説明時に必ずその理由を示し、報告すべきである。一般会計、公共交通ネットワーク形成事業費。中山間地域においては、路線バスこそ公共交通という実態があるが、現状はがら空きバスの運行であり、交通事業者、市民、行政が地域住民の移動ニーズに沿った公共交通サービスが求められる。行政として交通事業者側がこれからも継続して中山間地域の路線バスを運行していくのか否か、その意思を確認された上で公共交通ネットワーク形成事業に取り組まれたい。地域づくり支援事業費。地域の夢プラン策定支援地区数は中山間地域で14地区中12地区、その他都市部、都市周辺部で3地区である。今後は中山間地域以外への広がりを進めていくとのことだが、行政側からも積極的な支援を行い、必要であれば事業費の拡充を検討されたい。選挙管理事務費、投票率低下に対する取り組み策として、期日前投票所の増設など、実施困難としているものもある。今後、投票率アップに向けて、さらなる検討が必要である。民生委員活動事業費、平成29年度末の民生委員は、4名欠員である。見守り体制をより充実させるためにも、確実な配置に努めるとともに、業務過多にならない対策に取り組むべきである。狂犬病予防事業費、野犬対策で捕獲檻の設置、餌やりに対するパトロール等実施したとあるが、パトロール回数が年10回程度では、野犬の多い本市の取り組みとして全く物足りない。もっと予算を増やし、県と連携を密にして対策に当たるべきである。女性雇用マッチング事業費、実態調査及びニーズ調査の結果、就業意欲のある女性は8割と高い割合であった。今後の労働力不足を考えた場合、ミスマッチはどこで起きているか、また労働環境、職場環境等についても、より掘り下げた調査が必要である。新規就農者定着支援事業費、平成29年度は8名の新規就農者であった。さらに、地域の実態に合わせた活用策を進めていただきたい。また将来的には、この事業の生産物が本市の地域ブランド産品となるよう、品目の選定や流通量の確保などについて戦略的に取り組まれたい。 水素利活用推進事業費、自動車については世界的に電気自動車 EV にシフトしている。一方で燃料電池自動車 FCV の普及には水素ステーションの整備が必須だが、着実に進んでいるとは言い難い。国の施策を注視し、市の事業を丁寧に進めていく必要がある。河川維持管理費、市が管理する河川の浚渫工事の事業費は予算を増額して、洪水被害の有効な防止策として草刈りを早急に進めるべきである。河川改良単独事業費、近年の豪雨による巡洋河川の被害があり、流水機能の強化が求められる。全市における実態把握を十分に行い、計画的な整備に取り組まれたい。市営住宅管理事業費、入居募集を80戸行ったが26戸の入居にとどまっている。入居率が低い原因を把握し改善されたい。また快適に住める状況となっているかどうか調査研究されたい。等によっては空き室が多く、コミュニティの存続が困難な状況も生まれている。どう対応しているのか検討されたい。避難行動支援事業費、家具転倒防止器具設置の補助が主であるが、非常に設置件数が少ない。事業の目的と効果を市民に再度周知し、自主防災組織への支援強化及び取り組み方法について再検討されたい。英語教育推進事業費、英語教育推進事業として外国語指導助手 ALT を配置しているが、さまざまな英語教育の手法の検討や、さらに ALT の役割や活用のあり方を見直すことが必要である。小中学校改修事業費、現在は事後保全であるが、安心安全な教育環境を保ち、施設の長寿命化を進めるためには、計画的な予防保全が必要である。教育施設の維持・管理は、公共施設の中でも特に優先されるべきであるため、各修繕規模を含めた教育施設の長寿命化計画を早急に策定し、年次的、継続的に改善に取り組まれたい。一般会計補正予算第7号、全会一致で可決、12月定例会。予算決算委員会での審査。債務負担行為補正の小学校普通教室空調整備実施支援等業務委託。質問、 PFI を導入した場合、市内すべての小学校に設置が完了するのはいつ頃か。答え、小学校25校、約350教室に空調を整備する予定で、 PFI 方式で進めた場合、事業に対する影響を避けるため、平成32年の夏休みに全校一斉に整備し、9月か10月に完了させたい。農業施設災害復旧事業。質問、事業費増額の理由は？答え、9月補正の際には、水筒を作付け中のため、目測により流入した土砂が平均5センチ以上、面積を2ヘクタールとして1000万円計上したが、稲刈り後に改めて現地測量した結果、実際には面積が 17.68 ヘクタール、深さが平均13センチであり、排出する土量が大幅に増えたことから、1億8000万円増額し、土砂排出にかかる事業費は合計で1億9000万円となった。委員会審査結果、全会一致で可決。本会議での討論。賛成討論。国が創設した1年限りの臨時特例交付金を活用して、次年度以降に整備を行う予定の危険性の低いブロック塀も含め、幼稚園、小学校、中学校44施設、75箇所すべてに対応し、さらに保育所は交付金の対象外だが、一般財源で対応する予算が組まれている。限られた時間の中で取り組んだ意欲、姿勢は評価したい。9 空調設備については、中学校は次年度で整備完了、小学校は PFI 方式を導入した場合、平成32年9月から10月の完成を目指すとのことであった。学校施設の長寿命化対策については、事後保全から予防保全にシフトし、積極的に取り組む方向性、決意を評価するとともに、今後スピード感を持って事業推進することを期待する。小中学校における空調設備の推進、ブロック塀の撤去、学校施設等長寿命化計画策定業務委託による学校施設の環境整備が進み、子どもたちにとってより良い学習環境となることを期待し、賛成する。がん検診等委託料では、これまでの単年度の業務委託から複数年とすることで、サービスや受診率向上の事業効果を期待しているとの説明を受けた。受診しやすい環境づくりが進むことを期待する。シビック交流センター条例制定、全会一致で可決、12月定例会。本件は新庁舎に併設する交流室等を有する施設、シビック交流センターについて、公の施設の設置及び管理に必要な事項を定めるものです。企画総務委員会での審査。質問。施設使用料の利用単位について、市の貸館施設は午前午後夜間という区分けにしているところが多いが、時間単位とした理由は、答え、午前午後夜間といった区分けであれば、1時間だけ利用したい場合でも、数時間借りなければならず、お互いに無駄が生じ、効率が良くないため、必要な時間だけ借りていただけるように、時間単位での利用を考えている。なお、この使用時間は、準備や片付けも含めた時間である。質問、施設の予約は本庁に出向かなければできないのか。答え、まず、仮予約を電話でできるようにしたいと考えている。申請書は本庁への提出となるが、郵送や総合支所経由での提出を可能とする運用としたいと考えている。委員会審査結果、全会一致で可決。庁舎会議室等の市民使用に関する条例制定、全会一致で可決。12月定例会。本件は本庁舎内の多目的室及び共用会議室を市の事務事業に支障のない範囲内で市民等の使用に供することについて必要な事項を定めるものです。企画総務委員会での審査。質問。すでに施設自体があるが、条例の施行はいつになるのか。答え。施行日及び供用開始日はシビック交流センターと合わせたいと考えている。現在は行政が主催する説明会や研修会など、行政用途での使用だが、本条例の施行後は市民の方に借りていただけるようになる。質問、施設使用の予約はできるのか。答え、多目的室は1ヶ月前から予約が可能であるが、共用会議室については、閉庁日の利用は10日前から、開庁日の利用は当日の申請のみの運用とするよう調整している。なお、シビック交流センターは3ヶ月前から予約が可能である。委員会審査結果、全会一致で可決。工事請負契約の締結、久米小学校校舎増築主体工事、全会一致で可決。12月定例会。本件は、久米小学校に通学する児童が増加しており、2年後には、現行の教室での対応が困難となることが見込まれるため、校舎の増築工事を行うものです。教育福祉委員会での審査。質問、8教室増築するとのことだが、何名の児童に対応可能か、加えて、対応年数及び耐震化の基準はどのようになっているのか。答え、1教室あたり35名を想定し、 280名に対応可能と考えている。対応年数は国の省令で27年と定めがあり、耐震化は建築基準法に基づいた設計、施工となっていることから十分担保がなされている。委員会審査結果、全会一致で可決。本会議での討論、賛成討論。この度は増築という手段となったが、今後各学校の児童・生徒数の増減を踏まえ、市内全体の通学区の在り方や考え方を見直すことが、限られた市の財政及びより良い教育環境を考える中で必要であることを申し上げ、賛成する。指定管理者の指定、大田原自然の家、全会一致で可決、12月定例会。本件は大田原自然の家の指定管理者を平成31年4月1日から平成32年3月31日までの1年間、公益財団法人周南市ふるさと振興財団に指定するものです。教育福祉委員会での審査。質問、指定期間を1年間としている理由は何か。また、施設移転の方向性は出ているが、期限は定めているのか。答え、平成29年3月に策定した施設分類別計画において、事業は継続するが、必要な施設については、他地区の公共施設、もしくは類似施設への移転、新設を進めるという方向性を出しており、移転先が決定次第、様々な調整を迅速に進めるため、1年間としている。また、施設移転の方向性は、平成31年度末までに出すこととしている。委員会審査結果、全会一致で可決。コミュニティバスの運行に関する条例の一部を改正する条例制定、全会一致で可決、12月定例会。本件は、コミュニティバスの運行路線に、菅根進ま線と大通り進ま線の2路線を新たに追加することにより、所要の改正を行うものです。環境建設委員会での審査、質問、菅根進ま線は平成31年4月1日からの運行となるのか。答え、31年4月1日からの運行に向けて、今、地元と関係者と市とで調整をしているところである。11月に地元で合意形成され、これから正式に運輸局と関係者と調整し、運行形態を固めていく。質問、新たに2路線を追加することで、費用は年間でどの程度かかると見込んでいるか。答え、大通地区は約100万円弱、八代地区は800万円程度、菅根地区も800万円程度。この3つの路線を合計し、年間1700万円程度と見込んでいる。委員会審査結果、全会一致で可決。指定管理者の指定、道の駅ソレーネ周南、全会一致で可決、12月定例会。本件は道の駅ソレーネ周南について、指定期間を平成31年度から5年間とし、一般社団法人周南ツーリズム協議会を指定管理者に指定するものです。環境建設委員会での審査。質問、駅長は協議会から選任されるのか、外部から招聘されるのか。答え、駅長は平成28年の夏から不在であるが、周南ツーリズム協議会では現在1名の外部の方を内定し、31年4月までには本契約されると聞いている。理事会の承認後、市に報告されることとなっており、まだ詳細は把握していない。質問、経営が危ぶまれる時期もあったが、今後の経営の見通しは。答え、平成29年度末で一般小未財産の期末残高2840万9000円となり、赤字を 脱却したと考えている。経営状況や管理運営に問題があったが、新南洋商工会議所が中心となって経営改善、管理運営体制を構築され、その後は順調であり、今後も特に問題なく経営されると考えている。委員会審査結果、全会一致で可決。